知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは大脇さん、今月の一般書からお願いします。
はい、一般書は感染症 AI 新時代を生き抜く科学知識の身につけ方です。
はい、感染症 AI 新時代を生き抜く科学知識の身につけ方、はい、ちょっとなんか難しそうなんですけど。
あ、はい、はい、こちら表紙には、竹内薫の科学の名著案内とありまして、
はい、
以前もそういったタイトルの方も出されたんですけれども、はい、今回はこの感染症 AI にちょっと特化した今を知るのに役立つ本を紹介されている、いわゆる書評本といった感じになります。
はい、今やはり新型コロナウイルス感染症がすごく拡大してますので、はい、こういった内容も気になるところですよね。
そうですね、テレビや、新聞 SNS に情報はたくさん溢れていると思うんですけれども、はい、そこから正しい情報を自分で判断してどうやって行動するかっていうのに欠かせない知識を得るために参考になるっていう本を集めているそうです。
そうですね、やはりテレビとか見てても、どれがどれを信じていいのかって悩む時もありますし、はいはい、やっぱり活字で読んでどういった本がいいかっていうことをまた選択できるっていうのはいいですね。
そうですね、やっぱりその知りたいとか読んでみたいって皆さん思ってらっしゃると思うんですけども、はい、じゃあどういったのがいいかなってやっぱり悩まれるところだと思うので、ぜひこういったものを参考にしていただければと思います。
はい、著者の方が竹内薫さんという方ですが、
はい、
この方はどのような方なんですか？
はい、サイエンスライターと言いまして、はい、科学の専門的なことをですね、簡潔に明確に説明して科学雑誌や新聞に記事を書いているって方なんですけれども、
はい、なるほど、
最近テレビでコメンテーターなどもされているようで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、
はい、結構本出されているんですか？
そうですね、ご自身の著書もありますし、あと海外のそういう科学系の本を翻訳もされていますので、はい、図書館にもそういったものを合わせて100冊以上あるので、たくさん書かれている方になります。
100冊も書かれてるんですね。はい、またこの本を読んで、また竹内さんの本をそのままセレクトしていくってこともなんかできそうですね。
はい、
この科学の名著ということですので、はい、もう科学に特化したということで一般書ということですけれども、
はい、
子どもたちどうでしょう、中学生高校生もなんか選択肢に入れれそうですね。
そうですね、実は中央図書館では中高生向けのティーンズコーナーに置いてありますので、はい、大人の方だけではなく、うん、そういった若い方にも手に取っていただいて読書の幅を広げていただければなとも思います。
やはり科学って専門分野というイメージが強いですので、はい、こういった本を科学の先生を、ね、されてる方なんですか？先生ではない？
そうですね、先生ではないようなんですけど、そういった教育の現場で、そういった同じ先生のような活動もされてるそうで、
は
い、
じゃあなるべくこう分かりやすい言葉でっていうことで入りやすくもあるのかな？
そうですね、今回の本だとその感染症だったり AI だったりっていうのにちょっと特化してるんですけれども、はい、他にもですね、新聞で書評もされているそうで、本当に科学に関する本なんですけど、さまざまな種類のものがありますので、
はい、
ぜひ自分興味持ったものをぜひ手に取っていただけたらなと思います。
ね、こちら感染症そして AI 新時代を生き抜くということで、まあ、あの2通りのこうパターンの言葉が並んでいますけれども、はい、それを科学知識としてどう身につけていくかっていうのをセレクトできるという。
そうですね、はい、
中身の方はいろいろあるんですか。
そうですね、本当にたくさん紹介されていまして、そうですね、こういった本もあるんだなっていうのをちょっと思ったりもしたんですけども、はい、なかなか読むのも大変そうだなっていう正直な感想もあるんですけども、そうですね、本当にちょっと読んでみたいなとかっていうのもたくさんありましたので、はい、やっぱり科学の本って読みたいと思っててもなかなか難しいんだろうなって敬遠されるところもあると思うんですけども、ね、はい、ぜひその一歩踏み出すためにこちら参考にしてもらえるかなと思います。
はい、わかりました、ね、今こういったご時世ですのでね、皆さん知りたいところでもあるかもしれません。感染症 AI 新時代を生き抜く科学知識の身につけ方ということで、ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて岡本さん、今月の児童書お願いします。
はい、児童書はサンドイッチクラブというお話です。
はい、サンドイッチクラブ、食べ物の話のイメージがしますが、どうなんでしょうか。
はい、お話は小学校6年生の2人の少女の物語なんですが、
はい、
中学受験を控えた夏に2人が出会いまして、はい、影響されながら成長していくひと夏の物語なんです。
女の子同士のストーリーなので、これまたどんな展開されるか興味津々なんですが。
はい、そうですね、少し人物のお話します、
はい、
主人公のタマコは受験に向けてダブル塾通いをして頑張ってる女の子ですが、まあでも将来の夢とかぼんやりしながら夏休みを迎えた女の子片や出会う女の子ヒカルという子は明確な夢を持っていて、はい、成績もトップクラスという子で、うん、ただちょっと個性が強烈でちょっと周りから浮いているというような2人の出会いですね。
その2人がどうこれからストーリーを展開していくのか気になるところですけれども、
はい、
サンドイッチということですので何か食べ物なんですか。
そう思いますよね実はサンドイッチのこうサンドのところに
サンド、サンドということは砂。
そうなんですよ、はい、この2人が出会ってひと夏チームを組んでサンド、砂の砂像、サンドアートというのを取り組んでいくんですけども、
は
あ、
そちらなんですね、はい、だから今日本持ってきてくださっていますが、表紙がベージュ色なんですね。
はい、
でその真ん中にお皿がサンドイッチの絵があるんですが、うん、どうしてサンドイッチなのに表紙がベージュなんだろうって思ってたんですけど。
そうですよね、
サンドアートだったんですね、この色は。
そうなんです。
なるほど、どう展開されるんでしょうか、気になるな、また
はい、これサゾアートっていうのが実は読んでいくと、
はい、
砂遊びの延長というようなレベルではなくて本当にサンドアートっていう結構高度な芸術みたいなものに挑んでるんですけど、
はい、
2人がサンドイッチクラブって名付けて、はい、2人の秘密の同好会を組んで、2人はチームを組んでもう1人男の子と対戦をするっていう展開です。
なるほど、じゃあそういった芸術分野でのこの争いでもあるんですね。
そうなんです、その大人で本当にアーティストとして活動している人の指導もあったりして、そこはちょっとみんなの情熱がちょっと迫力があったりします。
本格的、はい、
うん、
でこのストーリーなんかちょっと聞きたいところなんですけど、もうちょっと深掘りしてもいいんですか。
そうですね、男の子の相手とひと夏対決をしていく熱い戦いの間に、やっぱり2人が出会った2人がお互いの家庭環境とか性格が異なっていますので、そのところを徐々に理解して仲を深めて、まあ、それぞれに抱えている悩みもそれぞれに解決していくにあたってのきっと影響を受け合っていくっていう風に感じられていきます。
先ほど岡本さんが私ね、中身少し見させていただいたんですが、はい、
活字がぎっしりだったんですけど、うん、割とハイレベルな気がしたんですが、
はい、そうですね、小学校5、6年生からというふうに対象になっていますし、はい、とちょっと挿絵が全くないんですけど、うん、そのことでかえって私は文章で引き込まれる楽しさとか、
はい、
あとあの写像をいっぱい作っていくんですけど、はいはい、それがなんか目に浮かぶことができるっていう面白さはあるなと思いました。
その文字でいかに妄想していくか、うん、どう写像を作っていくかっていうのも、うん、こういったあのシミュレーションできるっていう感じですね。
そうですね、それを楽しみつつ、うん、まあ、同年代の子なんかがやっぱり同じようないろんな悩みがあると思いますの で、
そうです、ね、
受験とか友情とか、はい、社会情勢とかそういう大きなものにこう追い悩む時にあの爽やかなお話読んでもらったらいいのかなと思います。
なるほど、ね、やはりあの児童書ということですけれども、なんかこういった選択肢というものがまた感じ取れるような本なのかなと私も思ったりもしました、ね、今回は岡本さんに児童書サンドイッチクラブご紹介いただきました。ありがとうございました。今回一般書感染症 AI 新時代を生き抜く科学知識の身につけ方、著者は竹内香織さん、徳間書店から出版されています。そして児童書の方サンドイッチクラブ、著者は永江優子さん、岩波書店から出版されています。ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。今回中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについてお話しいただきました。お問い合わせ先は中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。日用新鮮市についてのご案内です。新鮮野菜、果物、牡蠣、精肉、総合食料品、日用雑貨品、長野県木曽村のトウモロコシなどの高原野菜の即売を行います。日時は9月6日日曜日午前6時から9時まで、雨天決行です。会場は総合卸売市場です。お問い合わせ先は一宮地方総合卸売市場、電話 0586-44-1119 0586-44-1119 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133です。 休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。